4月から第2、第4の主日の幽霊杯でガラテヤの信徒への手紙の公開説教をさせていただいておりますが、今日のように第5週の主日にはこうして皆さんとガラテヤ書から説教させて、御言葉に触れていきたいと思います。私はこの数年ですね、やらなければいけないなというふうに思いながらもなかなかできてないことがいくつかあります。その中には一つで、本をですね、読書をしなければいけないなというふうに思っていました。しかしなかなかできないでいました。本と言いましても、進学校に通っている時にはですね、進学書やキリスト教の関連の書籍に追われていました。進学生のうちに読んでおくべき本があるよというふうに会う人に勧められまして、もうすっかり一般の書籍を読む機会がなくなってしまいました。しかしもともと私は本を読むのが好きで、特に日本の時代小説を読むのが好きです。司馬遼太郎や池波正太郎、宮本昌隆など、もう何度読んでも楽しめる本です。特に池波正太郎などはファンの方も多いと思いますけれども、もう私も大好きなんですけれども、正太郎の本をこう開きますと、その一行目から正太郎の描く江戸時代の世界が広がってきて、引き込まれていく魅力がありました。時代小説を読んでいると、いろいろな発見があります。中でも、今はないけれども、江戸時代にあった職業というのが、いくつかあります。桶屋ですとか、金魚屋とか、うなぎの釣りとか、聞いただけでも、こう、面白い職業だな、というふうに思うんですけれども、中でも、茶坊主という仕事があるのを見つけました。お寺のお坊さんではありません。茶坊主というのは、武士の家やお城の中で、茶の湯の全般を給仕する人でした。物事に通じていることが転じて、権力者に媚びへつらう人を指す言葉になっていったようです。虎の胃を狩る狐のような茶坊主が多かったようです。今でも悪い意味で使われることが多いのではないでしょうか。いつの時代にも形を変えてこのような人がいるんだなというふうに思わされるのは、新約聖書の中にもヤコブとヨハネがイエス様のところに行って取り入ろうとすることがあります。神の国に入るとき、高い地位を私たちにくださいと抜け駆けをして、それを聞いた他の10人の弟子たちは腹を立てるということがありました。今日お読みしたガラティア書でも何かに取り入ろうとする人たちがいたようです。一方でこの手紙を書いたパウロは人に取り入ろうなどととんでもない、自分は確信を持っている、そのように手紙に記しているんです。確信があるがゆえに、ガラテヤ書の一章の一節では、私は人に取り入ろうとしているのではない、人に気に入ろうとしているのでもないと強く述べました。パウロがこのガラテヤ書の一章で主張したかったことは、福音の意味、福音の理解でした。イエス・キリストの福音というのは、イエス様を救い主として信じる信仰によるものです。当時にあったように、割礼と律法を守らなくても、ユダヤ人ではなくても、すべての人がキリストを信じれば救われる、このことでした。この教えをパウロが命がけで伝道して、ガラテヤの教会もこのパウロの教えに従っていたんです。ところが、パウロが伝道した後に、ある人たちがガラテヤの教会に忍び寄って、パウロの伝えた教えを覆そうとしていました。パウロが伝えたキリストの福音に加えて、ユダヤ教と同じように割礼を施すこと、 立法を守ること、この二つを加える必要があると言っていました。そうでなければクリスチャンであるかもしれないが二級のクリスチャンに過ぎないのだ、そのように振る舞っていました。まあ、それでもパウロは自分が教えた正しい福音を人に取り入ったりせず、ハードル下げて受け入れてもらおうなとは全く思っていませんでした。なぜなら、パウロはイエス様から直接この福音を受け取っていたからです。このガラテヤ書は、パウロの書いた手紙でも一番初期に書かれたものとされています。ですから、キリスト教が生まれてまだ間もない頃に起こった問題をガラテヤ書は取り上げているんです。ペンテコステのキリスト教が生まれてまだ間もない頃に起こった。ペンテコステの出来事でキリスト教の教会が生まれて20年ほどしか経っていない頃のまだ未熟だった時期です。高座教会は来年で70周年を迎えますが、キリスト教ができてまだ20年。その頃に起こった問題というのはどのようなものだったでしょうか。当時この20年でイエス様を主と信じる者がユダヤだけではなくて地中海の各地に確実に広まっていました。ですが中にはこのように間違った教えを伝える人がいたんです。それどころかこの伝道をしているパウロ個人に対する攻撃もされていましたので、パウロにとってはことは深刻でした。これからの伝道活動にも関わることです。パウロに対する攻撃というのは、おおむね次のようなものでした。パウロは自分が使徒だと自称しているが、本物の使徒ではない。彼はエルサレム教会からも、また使徒のペトロやヤコブから任命されたものでもない。したがってパウロは公認の使徒ではないのだ。彼が広めている割礼も必要ない。またユダヤ人でなくても、また、でなくても受け入れられる福音というのは全く意味のないものだ。パウロによって洗礼をすでに受けた者も、モーセの律法に従って割礼を受けなければならない。そうでなければ、十字架と、イエス様の十字架と、復活を信じただけでは救われないのだ。このような形で、パウロを否定していました。ようやくキリスト教の基盤が広がりつつあるのに、大事な教えについて腐敗が見え始めていたんです。当時はまだエルサレム教会やペトロたち、使徒には特別な権威があったと思います。直接イエス様に会って、直接使徒として任命されました。ですから特別な存在であったと思います。私はあのエルサレム教会から来たのだとか、ペトロやヤコブたちの弟子だと言えば、それこそ茶坊主のように他の権威に取り入ろうとする者たちの姿でに他になりません。キリスト教の命を枯らして息の根を止めさせてしまうのは、いつも人間的な権威にしがみつく思いにあります。人間の思いから人間を通して広まる人間の権威が静かに教会を進捗していくんです。よく言われることですけども、日本の教会は道徳や一般常識のような事柄には敏感ですけれども、神学や霊的な霊性に関することは後回しにする傾向が多いとよく言われます。おそらく日本人の高い 倫理観が現れているのかもしれません。しかしその根拠が人間的な権威であるならば、教会は静かに侵食されていくものです。パウロの強い確信の根拠は何だったのでしょうか。そのことが11節から12節に記されています。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。私はこの福音を人から受けたのでも、教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。パウロのこの確信は、ダマスコの途上で、キリストと出会った改心の出来事、そのことの一点によるものでした。パウロは、キリスト者を迫害していましたが、キリストに出会って人生が変わった人です。人との出会いではありません。権威ある教会の誰かにこの福音を教わったのでもない。復活したイエス・キリスト、その人に出会って知らされたんです。しかしパウロがイエス様を父様から告げられたことは、並大抵のことではありませんでした。異邦人伝道という本当に困難な使命を告げられて、パウロはこうすぐに受け取ることができたのだろうかと私は疑問に思います。文化を超えて国を超えて本当に苦難がある使命です。後のパウロの生涯を見ていても、まあ、牢に入れられたり、鞭を打たれたり、まあ、説教をしては相手にされないことも多々ありました。またエルサレムの既にいた人たちに受け入れられるという保証もありません。案の定このガラテヤの教会のようにパウロに逆らう人たちが出てきました。パウロはそれまで通りユダヤ教徒でいた方がずっと楽だったと思います。その方がパリサイ派の中でも既に地位もあって安泰だったと思います。もったいないことをしたなというふうにも思います。しかしパウロは15節にある通り、神の御心のままにその使命を受け取ったんです。この御心のままにという言葉で私は思い出すのが、昔ビートルズの代表曲で Let It Be という曲がありました。当時の歌詞の日本語の訳がすべてなすがままにという訳だったのを覚えています。もうレコードもなくなってしまったので、手元にはありませんが、確かもう毎日のように聞いていたので、そのような詩だった、訳だったと思います。この歌の歌詞は、苦しい時に聖母マリアが来て、知恵ある言葉を話してくれた。それがすべてなすがままにという歌詞でした。しかし当時私は中学生でしたけれども、この歌詞がピンとこなかったんですね。なすがままにというと、流れに身を任せるだけ、どこか人任せのような、なるようになれというような軽い印象を受けてしまったからです。しかし、ルカによる福音書の1章38節に、マリアが結婚前なのに妊娠していることを告げられた時に、天使に返した言葉、お言葉通り、この身になりますように、というところも、この Let it be という言葉で訳している英語の聖書があります。その通り、神様のご意志を私は受け入れます。という意味があることを知って、私はなるほどなと思いました。マリアも自分に告げられたことを信仰を持って受け入れました。御心のままに神様のご意志を私は受け入れますというものです。パウロも同じように 異邦人伝道という困難な使命を信仰を持って受け止めたんです。15節後半にある通り、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を私に示してくださった。恵みによって召し出してくださったとパウロは受け取ったんです。御心には必ず恵みが伴う。私たちも自分にはとてもできない。本音を言えば、そんな嫌な仕事は受けたくない。そのような役割を告げられることがあるかと思います。しかしその御心には必ず恵みが伴う。この信頼がなければ、パウロのようにその使命を自分の生き方として生きことはできません。パウロはこの役割を受け入れたとき、身内に相談したり、エルサレムの権威ある人たちに取り入ろうとはしませんでした。そしてガラテヤの教会などに忍び込む邪魔立てする者が現れても、人に取り入ろうとはせず、神に信頼することができたのは、人からではなく、イエス・キリストによって使徒とされた。この御心には必ず恵みが伴うという信頼があったからです。来年の2017年は宗教改革500周年となる、私たちプロテスタント教会にとっては記念の年となります。500年前、マルチン・ルターが読んで、信じる信仰によって義と認められると、信仰のみ、このように宗教改革に立ち上がるきっかけとなったのが、このガラテヤ書でした。人間の権威が静かに教会を侵食していった。中世ヨーロッパの100年にわたる暗黒の時代を飛び越えて、再びイエス・キリストの福音を呼び起こしたのが、この実にたった6章からなる小さなパウロの書簡でした。ですから、ガラテヤ書はプロテスタント教会にとって、私たちにとってとても意味深い書簡です。地上の生涯では様々なことがあります。人によるのか、神によるのか。白黒はっきり区別ができない曖昧なこともたくさんあります。しかし、キリスト者として自分の人生を考えたときに、自分にとって何が一番重要なのでしょうか。ルターも500年前にこのことを考えたと思います。それは、私たちの罪のために、イエス様が十字架にかかってくださり、そのおかげで罪が許され、救われた。この大いなる神の御心を信じる信仰には恵みが伴う。その一つのことではないでしょうか。人からではなく、キリストによって神のことされた。この神がなしてくださった大いなる恵みに感謝したいと思います。お祈りいたします。